最近終わってから、スケジュールですと、本当は11分まで話をして、11分から聞いてもらってですね、11分勘違いがしました。11時、10分から始めたんですけどね、40分で終わっちゃいました。それが、小学校のお授業時間で、10分ぐらいかなと思いますので、まあ、ただ、後半部分がいよいよ宿上水の話になってまいりますから、ですからね、良かったなと、もう思うこといたします。皆様にもよろしくお願いをお願いします。さて、第2部、ヤロカキズタン、ヤロカアメタンとヘビヨウボウタンということでお話をさせていただきます。先ほどの妖怪と幽霊との違いというお話をいたしました。妖怪と妖怪と幽霊、妖怪と神ですね。で、妖怪と神というのは本来同じような存在である。そういったものが現れ方としてですね、人間がそれを信仰する、信ずるときには神的なクラスの人間にとってですね、益をもたらすものに対して、人間がそれを信じたくなったならば、マイナスも害をもたらす、そういったような存在である。まあ、両方を兼ね備えているような存在である、ということの例をちょっと古い文献から取り上げていきたいと思います。ちょっと読みづらくて申し訳ないんですが、挟み込んである資料ですね、右上に丸一と書いてあって、八つの神の説はあること、こちらの方をお出しいただきたいと思います。これは、奈良時代の初めですね、713年でした。全国のそれぞれの存続にまつわるものを提出せよという、ね、ことで集められた古きの中で、北の国に古き、今の茨城県ですね、こちらの方の古きの場面のところにある説話でありますが、どういうお話かというと、古き沖縄の部屋、これは本の原文です。古きというのはこういうふうに感じたものです。それを読み下したのは、これは秋葉先生ですけれども、古き沖縄、古老が言ったことになって言ってですね、携帯電話のですね、時代に、こういうことがありましたよっていうです。そうするとですね、矢作のうちの正知という人が、この滑方郡の西の谷の足の原っぱを切り開いて、そうして新たに田を張り切った、田んぼを作った。張るというのは、これは開墾するという意味です。犬山市の方にも地名で確か学園の方に小針とかだったかな、そういったような地名があるんですが、張という地名がついているところは、新しく開墾した場所であるんですね。全国的な視点でいうと、新潟市の新潟なんていうのは、あれは新しく開墾した都市ですね。そうしたところが、そこのところにですね、八つの神というのが、アイムレ率いて、八つの神という神様が、みんなでやってきて、ことごとに来たい。で、そしてですね、神かぶに伝えて、とにかく、たつくなしぐることなし、まあ、出力行使をしたわけです。人間が田んぼを作ろうとしたら、足原の神様、八つの神様がやってきて、田んぼを作らせないようにした。八つというのは、これ、夜の刀というのは当て字ですね。音で考えます。八つというのは、これは東日本の方では七と表すところです。まあ、八と言ったりもします。大きな八つ。ね、そういった地名があって、現在でも残っているし、あと役所もいますね。私の田舎の北海道では、七大に生える茎のような仲間の茎じゃないのを、八茎という種類の植物の名前で呼んでいます。私、この東日本で使われることは、ちょっと話題にそこにずれますけどもね、小松線に乗ってていつも思うんですけども、東っていう駅と、それから八戸 一面なのかというと、大方の人がですね、漢字が味だから何か味付けに関係するんだとかと言ってるんですが、漢字で考えちゃいけません。日本の発音で考えるべきでしょう。そうすると、あの味とかいうのは、これは僕は、七体を出す、やつとかやつとかやつというのが、このあたりで、味とかよく呼んでいるんじゃないのかな。人の名字で、あちわさんっていう人を、僕はこの近辺で、ちょっと、実はこの大学の時に、最初に事務の方にいらっしゃってですね、あちわっていう名字は、東京の方ではあるか、このあたりでは聞くか、これは何だ、とね、考えたら、このあちとか、あじとかいうのは、七体を表すことがいけないだろうと思って、実は、この間の上井田から、あじよしの方にずっと歩いて、この辺りどうだろうかとか、あじよしの辺りに、興奮があって、あの辺りに歩いたり、あじもかの辺りに、やはりどこかに七体のものをね、他なんだけども、どこかに七体なんていう場所ないだろうか、かつてそうだという場所ないだろうか、気にしたりしておるんでありますけども、七体の神様です。七体の神様ということは、水神様ですね。それが、まあ、人間が、その神様のことを、役のことを、まくらなかったから、邪魔をした人間も一生懸命妨害した、いわば妖怪的に現れる。そうすると、そこのところですね、これは、またしている人ですね、非常に怒ってですね、そして八つの神に向かって、こういった、はい、線を引っ張っているところです。ここより神は、神の血となすことを許さん。この場所からも境を作るんですね。この境から神の方は神様の領分にしましょう。で、八つ神の領分にしましょう。ここより下は人の他となすべし。ここから下の方は人間が解放する。して他のにしましょう。今よりの地は神の公園となりて、これからの地、私はその神様のお祭りをする神主、主催者、お祭りをするものとなって、とこしえに敬い、祭らん、願わくは、な、語りさ、な、恨みさ、ね、お願いするから、語ってくれるなよ、ね、恨んでくれるなよ、っていうようなことを、その八つの神に向かって言った。ということで、それで沈まる。これなんかは、妖怪と神様との関係をよく表している説話だなと思って、いうので、ちょっと引っ越させていただきました。人間が神様の妖怪を描いて神様の世界に入り込んだら妖怪的に現れる。ところが人間がその神様のことを理解して、なんとかこれ、受け入れよう、あんたのことをお祭りしますよというふうに神様に約束をすると、神として今度は守護してくれる存在に切り替わるというようなのが、日本における、ね、一つのもうね、自然の精霊的なものとのお付き合いの仕方だったんだろうと思います。で、そういうふうにですね、妖怪と神との関係を考える。そうしますと、こういうふうに考えられたと思います。水の神様のことで話を進めてまいります。水神の場合ですと、今は蛇というのが、ね、出てきましたが、蛇の他にどんなものが考えられるか、いろいろあると思うんです。私が知っている範囲で申し上げますと、私がフィールドにしていた福島県の鮫川村というところがあります。東白川区の鮫川村。そこの1899年、明治32年前のおじいさんがおっしゃってましたけども、山の神、秋から冬にかけて山の神だったものが、春になると田んぼの神様になって降りてくる。で、この神様の正体がカエルだって言うんですね。カエルが神様になる、山の神様になる強さというのはカエルなのかということですね。で、どうもですね、4月の8日に山から降りてくる、ね、その時にですね、タニカエルって言いながら降りてくるんです。そうすると、お餅をお供えしてね、これが田んぼで働いてもらうので、ね、少々黒く汚れていてもいいから、大きなお餅を作ってお供えしたら、今年はお魚。それから、10月8日が、旧暦の10月8日を鍵上げ祭りって言うんですけども、東北地方や広地。鍵上げ祭りって言うんですね、山に帰る、山 ですね、神様にお見合いながら少々小さくてもいいから真っ白に綺麗なお餅をお供えしなきゃいけないなんてね、そういったようなことを言ったりしている。まあ、田んぼの神様とか山の神様みたいなのと、まあ、水の神様とか通じ合うことにしては、ご神体が蛇だったり海魚だったり、これらのものは水辺に住む生き物だということになろうかと思いますね。で、それからですね、こういうような、まあまあ、蛇とかカエルの他にいろんなものがあります。川の主だとか、ね、池の主だとか、主なんて呼ばれているようなものは、それぞれの池ごとに違いがありますが、鯉だったり、あるいはうなぎだったり、ナマスだったり、オオナマス、大うなぎ、大きな鯉、こういったような、いわゆる魚ですね、であったりします。で、しかしそれらの中でも特に我々日本人にとって、水の神が妖怪なんですから、これだろうと大方の、まあ、支持を得るのではないかと思われるのが神様であります。神様の地域ごとにいろんな呼び方があります。まあ、ガタロウと言ってみたり、カワコボウズと言ってみたり、まあ、アイヌ語なんかでも水の神を指す言葉になっていますが、アオノイケの中では水、水地っていう古代語が多分そのまま残っているでしょう。水地っていう呼んでみたいですね。いろんな言い方がありますけども、そういったようなカッパなんですね。和歌山県では大田県でございます。友人のそういったものがあるんですよね。で、こういったものが、まあ、水の神のいわば妖怪的な属性のものだろうかと思います。で、その水の神がきちんとお祭りされている時には人にプラスの影響をもたらしている。しかしきちんと祭られていない時にはマイナスの害をもたらす存在。こういうふうに考えればいいと思います。で、水の神がもたらす能力というのは一体何かというと、これは水を自由自在に操る能力でしょうかな。そうしますと、人間に影響をもたらすというのは、大きく言えば、これは雨乞いであろう。ということになるかと思います。まあ、プラスの意味が雨乞いであるとするならば、マイナスが大雨であったり、洪水であったりする。同じものがもたらすんです。考えていいかと思いますね。これはこう、ヤルカミズだからヤルカードの話をですね、考えるというのは一つの前提となります。私、少し弁護士のつもりで、その、顔のからヤルカヤルカって、なんか悪いもののように思われてかわいそうだと思うので、少し弁護させていただきますが、彼らがいなければ、雨漏りだって効き目がない。そう考えた方がいいだろうと思うんですね。ですから雨乞い習俗が重要なところに逆にこういうようなものも存在するんだと考えていいんだと思います。この辺りの雨乞い習俗がどうなっていたのかっていうのは、むしろ僕とは言える年配の方から昔そういえばこうなってはああなってはとお聞きしたい気がしますね。犬山市はご存知のようにこの犬山の町と田野それからその学でこの3つですね、長所っていうか市とそれがまとまって、ちょっと市を形成しているわけでありますけれども、それぞれの地域で、こっちの方ではこういうことがありましたよということがありましたら、お知らせ願いたいと思いますが、雨乞いといってもですね、山の上では自分の方へ行って、ね、火を焚いて煙を空に伸ばせると雨が降るとか、逆に、水滝壺の中にですね、何かこう、お供え物を投げ入れたら雨が降るとか、いろんな形でも、その雨乞い習俗があります。がそういった時の祭る対象というのが水神、水の神様であるということになろうと思います。逆に、そういったものに対して、それをですね、雨乞いをするなどを言ってですね、お祭りするということをしない場合にはこれはただにもしてくるんだろうと思います。入山社会を私は車の免許がないんで、自転車ですね、に乗ってあちこちに動いております。私、実を言うと、最初、この大学に18年経ちますが、 ておりますけれども、で今から18年前でしたかね、引っ越してすぐの頃に、私、富士見町のところのなんか、背の高いロッのマンションの中の一住民だったんですけども、なんか、はがきで逃げましたら、預けていただきましたね、これが逃げまして、どうしたらいいだろうかっていうわけで、引っ越してすぐなんだけども、私、一生懸命考えて書きました。電線を地中部に埋めて、もうちょっと街並みきれいにしたらどうかとか、いろいろ見る中で、実は、自転車乗って気がついたんだけど、とっても景色いいんですよ。この辺りね、だからサイクリングロードを作ったのかということをすごい主張したんですね、書いたんですけど、できれば作ってほしいなと思うんですね。実は私の田舎の北海道旭川のところはサイクリングロード、20キロ以上のサイクリングロードがあるんです。私が子供の頃のアイデア市長になった五十嵐幸三さんという人が市長だったと思うんですね。 JR 当時は国鉄です。函館本線が線を付け替えて、違う場所に行って、昔の旧線が残っちゃったんですね。そこのところを使って、20キロ以上のサイクリングロードを作ったんですけども、見てたら、大学の近くの方で、用水路みたいな、その用水路のあるやつが、ね、自転車で走ると楽しいんですよ。ここをきちんとサイクリングロードしたら変わるなと思いながらですね、思ったのでありますけども、まあ、それはどうなるかわかりませんけども、将来の期待にして申し上げておきますけれども、もう一つ気がついたのは、用水路があると同時にため池が多い。ということは、どういうことかというと、この辺りに水の面が結構苦労なさったんじゃないのかなということが、なんとなく分かるんですね、走ってるとね。そういったところで、見ていると、ずいぶんいろんな場所に水神が祀られている。というのも見えてくる。だからこの辺りは水神信仰が結構色濃いなというのが私の感想であります。でこういう水神信仰が色濃いところで、水神をきちんとお祭りしていればよろしいな、祭っていなければ大変だなといったような気がするわけであります。でそういう水神様っていうようなものはですね、まあ小島に沿おうみたいな漫画家さんがよくカッパの漫画でですね、木桜っていうお酒のコマーシャルで、ね、絵を描いてらっしゃる、なんか随分色っぽい美人のカッパが絵を描いていたりしたのを文化の方から紹介したので、漫画家さんがいらっしゃると思いますけど、カッパはですね、もう、まあ、生としてどちらが多いだろうなと考えたら、残念ながら、あまり残念ながら女性のカッパよりも男性のカッパとして現れる話の方が多いですね。全国的に見て、カッパの恋人という昔話があります。人間の女性のところにカッパが通ってきた話です。遠野物語という岩手県の遠野市に伝わっている伝承を集めた遠野物語にも知られております。カッパの恋人。これは世間話でした。つい最近あったの、本当のことだ。というとですね、遠野物語にも載っておりますけれども、どうも、男性学の妖怪である可能性が高いかなという気がしますね。そうしますとですね、その水神さんに呼びかけることができる人は誰かという問題がちょっと問題になってくると思うんですが、これは多分女性であろうかなと思います。折口忍という民族学者でありました。それを水の女というふうに名付けていただいたけれども、 まあ、水神様にお仕えする女性、ね、神様にお仕える女性としての水の女みたいなものを想定したわけなんですね。で、そういったものが、水の神様、水神ときちんとした連絡を取ることができる。ですから、もしその図式に従うならば、最初の方の北島という時で、ですね、八つの神を、これから自分は、ね、お祭りしようと言ったのは、これ男性ですよね。矢作の宇治の真八という男性であると思うけど、実際に水神様に対してお仕えするような役割を見直されたのは、水の女、女性だったんじゃないかと。旗織姫と呼ばれるような女性だったんじゃないかと。といったような推理もないだろうかと思います。まあ、いずれにしても、水神というものは、女性の主催者、お祭りするものを待っていたんじゃないか。水神がですね、まあ、女性の御子さんのようなものですね、そういったものを、ね、使えることをお祭りすることを待っておったんじゃないかと考えます。で、先ほどちょっと言ったように、これはプリントのレジュメのですね、下から2行目ですが、水神というのはいろんな形で、継承されます、表されます。竜、蛇、カエル、ナマズ、場合には掘らないところもあります。掘らないがですね、もしくはカッパ。水の、あの、土の中にトラガイがあって、それが抜け出て、その雨の洪水だとか、その雨のトラガイがですね、あるいは、実はカッパじゃなくて、サルの場合もあります。エンコ。ね。エンコという、カッパのことをエンコという地域があります。まあ、そういったふうなものがあって、そういうものをお祭りする水の女というものがあるんじゃないですか。そう考えていいんじゃないかなと思います。はい、そうしますと、はい、このところでようやく、やるか水に入りましょう。ね、水の神様である、ね、ものに対して、はそれをお使いする女性がきちんと返答していれば怒りが防げたのが、男性が返事をしたらどうなるか、逆に怒りを込めるといったような想像をたくましくするわけです。さて、今ですね、水神をこうやってお許ししので水の女という例を紹介しましたが、ところが逆の場合があるんですね。実は水神がですね、男性である場合は女性を使う。ところが水神を女性と見る場合も、特定の昔話の中には保存されておいて、これは人間の男性としかも結婚までしちゃうという話。その話をこれからちょっとしておきたいと思います。こちら側もあるけれども、同時にこちら側もある。ちょっとそこら辺は複雑なんだけども、でも話としては仕組みが非常によく似てるんで説明しておきたいと思います。まあ、両方ある。ただし、私から言うと、こちら側は、を推進的属性と見てくるようになってくるのは、ある特定の動物に限られている。つまり水神をヘビといったようなものに限って見ていくんじゃないかなという気がしておるんですけども、ヘビ女房っていう昔話、実はヘビの神という昔話もあって、ヘビをヘビの場合はですね、水の神様がヘビである場合には、男性の場合と女性の場合は余裕があるんです。で、これがちょっと面白いなと思ったので私に聞きました。挟み込んだ資料ですが、長いです。長い、この両面印刷3枚あるので、とても長くて、全部読む時間はありませんから、その中をですね、もう代表的な話だけをちょっと紹介していきたいと思います。一番まず、軽く読もうと思いますね。中は、というふうに 左下にあるもので、その下の段をご覧ください。先ほどの北島に国ブログについていた丸布の話です。これは、鹿児島県の喜界島という島に伝わっている昔話です。岩倉一郎さんという側近の技術を持っている大変に有能な昔話の調査者が実は戦前に報告したものです。昭和8年に報告した資料です。読みます。昔あったのことには貧乏な一人暮らしの男があって、例えれば例えて言うならば、裏丸の裏から川峰の村へ用事に行こうと思って、あったる日ある日坂道場を登って、一遊に至れば行ってみたところが、坂の上で極めて美しい女性に向き合った。まあ、なるべく分かりやすいことに書いてあります。本来は多いですね。女がどこへ行かれますかと聞くので、自分は川峰の村へ用があって行くんだが、あなたはまたどこへ行かれますと言うと、私はこれからあなたのところへ行こうとするところです。あなたのような心の良い男をいつまでも一人暮らしさせるのは気の毒だから、ぜひ一緒に暮らしたいと思って頼ってきました。ありがたい話ですねと女は言う。男は驚いて、いやいや、あなたのようにごめんなさい、これちょっと抜けてますね。あ、これプリントミスですね。貼り付けミスをしちゃいましたね。あなたのような美しい女性を私は自分の妻にすることはできません。ね、ちょっと貼り付けて1枚抜かしちゃいました。で、しかし、いや、叶いません。あなたはとても心掛けが良いのだから、あなたと一緒になりますという一つの男の人はついてきて、この辺全部抜けてるわけでごめんなさい。で、そうするとですね、この男と一緒に暮らして2人は夫婦になる。やがて、ね、女の人が身ごもった時に生まれる、ね、子供が生まれる。子供が生まれて生まれる時に部屋を一つ使って、そしてここで自分がお産をするけれども、自分がお産をしている最中、この中を絶対に覗いてくれるのよ、昔の話で言うと、の家族に見てくれるのよ、そういうのもそうですね。ところが、この男の人は、それを覗いてしまった。そうすると、蛇体の姿になって、子供を産んでいた。それにね、気づいた男は、いやいや、ね、お前らはもう一緒にはいられない。女の方も私ももう一緒にいられない。正体を見られたからにはもう一緒にいられない。と言って、その蛇の女性は目を固め振り抜いて、そうしてですね、それを与えて、もしこの子供が、ね泣くようであれば、ね、お腹が空いたと言って泣くようであれば、この目を舐めさせてくれ。そうすれば、その、ごめんなさい、これ違います、ね、今の間違いです。これ違う方の話ですね。これはどこかのストーリーが入ってませんね。届かないで、生まれるんです。生まれたんだけども、非常に貧乏で困ったんですね。非常に貧乏で困った。そうすると、その女の人が目を振り抜いて自分に、ね、与えてくれて、これを町へ持ってって、売ってこいって言った。そこまでですね。で、その次、男は妻に言われた通り、美しい玉を子供にくれて、父に帰る。こちら。これで、やっぱり別れたんですね。ごめんなさい。別れた。で、男は妻に言われた通り、美しい玉を子供にくれて、父の心配もなく育てておったが、あった出来事。港の町へ買い物に行って、その帰り、川峰のため池まで来たところが、池の上に鴨がたくさん生きているので、打ち殺して子供にくれようと思って、子供の持っていた鴨を、何も考えずに投げつけた。が、鴨は鴨では当たらず、池の底へ沈んでしまって、さあつまらんことした。覚えなしに鴨を投げてしまったが、これから先は子供をどうして育てるのかやと心配しているの。すいません、この話はこれ、覗いたパターンですね。覗いたパターンの方が多いですからね。急に池の中から大蛇が現れて、頭は自分の片目を抜いてあげたものだから、もうそんなことしてくれては困ります。しかし子供の命は大事だから、
残りの目ん玉を抜いてあげましょう。この玉はきっと大事にして、子供が成長した時には床の上に床の上に飾ってくださいと言って、とうとうその両目を抜いて男に渡した。子供が成長したので、男は妻からもらった玉を大事に床の上に飾った。ところがその後どうしたのか、知らず知らずの間にこの家には金がたまって村一番の金持ちのものになった。それを村の人が妬んで、あの者の金のたまりを渡らずない、何か怪しいわけがあるに違いないと言って、大勢寄って男の家へ押しかけてきた。来てみれば、床の上に立派な玉が飾ってあるので、この玉の言われだと言って、みんなで無理にその玉を奪っていった。妻が両目をくり抜いてくれたほどの大事な宝物を取られて、男はいっぱい、昨日のうち大変困って、ため息で言ってその話をすると、大事は大変思って、ここで先生と言うと、よかよか、覚えているよ、覚えてるよ、覚えてるよと言って、たちまちため池の水をあふれかして、下の村をすっごい流してしまったと言ったんですね。どういうことかというと、蛇の女性が人間の男性と結婚して子供が生まれたんだけども、正体がバレていられなくなる。そうしたところが、この目玉を一つ決める。ところがその目玉を一つなくした。それのことを言うと、自分はもう一つの目を上げてしまう、両目を振り抜いて目が見えなくなる。ところがその目玉を村人に取られたところが、その村人のことを思ったこの蛇の女性がですね、川の池の主でしょうね、その主が向かって洪水を起こして、そして川下、その池の下ですね、池の下にある家を全部流してしまった。こういう話です。これが鹿児島県の喜界島の話ですが、これとほとんど同じ話が西日本を中心に昔話の形なんだけども、伝説のようにして信じられて伝えられているという場合があるので、そのことをちょっと紹介していきたいと思います。なんか裏面ですね。裏面からこの丸三、丸四、それから丸五、丸三、丸四、丸三、丸四。の話ですが、丸三、丸四の話、これはですね、ちょっとというところに伝わっていた話を中心にまとめたので、昭和10年の記録でありますけれども、島原の殿様がその蛇の女性の目玉を取った。その結果どうなったかというと、丸さんの話の最後に言っております。彼女の怒りは非常なものであった。それから彼の大地震があった。つまり、水のような霊的存在、水神様の、妖怪化したような存在で、その存在がですね、地震を引き起こした。それからその次の丸を行きましょう。やっぱりこれもですね、その雲仙普賢岳が爆発して大地震が起こって、次で大津波になるんですね。そして島原の妖怪がその次の村を命令して、たくさんの死傷者を出した。でこれが俗に言う丸山崩れという。彼女は島原の殿様がどうもっていうね、理由をつけています。これはちょっとヘビっぽいのマネージメントが変わっている話なんですが、やっぱりこういうふうにヘビである女性がですね、仕打ちをする話です。その次の
丸3に行ってください。丸3ありますか。丸4の私は次に行ってるんです。その裏が丸3です。
この中に丸5の話があります。でこの丸5の話がですね、この恨みが近いうちに、必ず近いうちに話してみせるという、でさっき、それから完成の大地震について、大津波が、地震と津波の原因を推進的な存在がついた。
それからですね、
この丸の方もそうですね、これも全部設計の方にしています。で、この丸の方の資料では、完成4年4月の1日の夕方、大地震が起こって丸山が崩れました。
というふうに、
ヘビ女王という昔話が、地震とか津波っていうものを引き起こす。こう考えて、先ほどの喜界島の話では、これは、いわば池が崩れて、そして洪水が起こる。洪水、津波、地震といったようなものがですね、全部まとまって、水神のたたり、水神の妖怪化したものというふうにしてね、蛇のたたりというふうになっています。で、他にも見ていくと、丸八のところが、これは社会学があって、国学院大学説明研究会というところの学生さんたちが中心になって、出したんですが、その中でですね、丸子の方です。丸子。
丸
子。丸山のところの下のがんですね、先引っ張ったように、大胆がやっぱりその、飛んでしまうんです。そうすると、ある晩、大風、大雨が降った、そうしたところがそこ一面、大胆の主流位置は一変もなかろうとなってしまう、なくなってしまう。
こういうふうに、
そうですね、こことは社会学の方ですね、いまいちですからね、そうですね。バルダマンですよね、バルダマン。
それが、ただいまその次、丸八の方へ、丸八がナンバー5の方ですから、これは、香川県の丸八は、それの最後の方を見ると、わしは両手を取られて、めったになったときに、今から暴れてやるから、お前たちの世を予想の地へ逃げていけ。これこの島原崩れの話は有名で四国に伝わっていたようで、そしたら島原の山崩れが起こって、通常だったのが潰れてしまったその壮大な山崩れが2人ですね。 というふうに、
全国にこのヘビ女王の話が100年以上あるんですが、西日本を中心にですね、例が紹介できます。ちなみにこの辺りで一番近いのは、11です。ナンバー6の11です。これは鈴木東蔵さんという人が報告したシャキシャキという本に載っていたもので、岐阜県ですね。岐阜県の上方村の方で聞いた話ということになっておりますが、丸11のとおり言います。近いうちに向こうの山から白い布が下がることがあるが、それが下がったら必ず見逃さず、すぐに子供を連れてこの土地を逃げてくれ。と言って、そのヘビの女が池の中へ入っていく。そうすると、それから何日かすると、長い布を下がった。で、子供を連れて一生懸命そこから逃げ出した。その後に、大津波が起こって、殿様の家から去ったので、みんな一時に流されて死んでしまった。こういうふうになります。ということは、水の神的な存在が、大体は男性格が多いんですけども、ヘビの場合には、女性格として語られる場合が、これはちょっと例外的事項だと思います。水神的な存在として女性が。それが、人間が、ね、自分の与えた目を邪気に扱ったときに、そのものに仕返しをする。その手段が地震であり、津波であり、洪水であり、といったようなものを起こす。つまり、水の神様をきちんとお祭りしないでおくと、そこのところで語りが起こる。といったようなのが、この話の起こしになるかと思いますね。で、気をつけたいのは、我々、現在の我々は地震の原因が何だろう。それは地殻のプレートが変動することである。それによって引き起こされる。津波が何によって引き起こされるか。それはその地震に伴って引き起こされるものである。それと、大場面によって出現する洪水といったようなものは、全く別個のものである。ということを我々は、知っていきますね。少なくともテレビ等を通して写しで知っております。しかし、かつての人々にとっては、こういった災害みたいなものは、原因が何であるか、 それぞれ細かく地球物理学的な知識であるとか気象についての知識であるとかというものを持たないで、目の前で起こる現象として、とにかく地面が揺れる、水が来るといったような、こういった現象を霊的な存在で共通のものが引き起こすと考えている。だからよく日本でですね、地震の原因を生ナマズが引き起こす、ナマズが引き起こすっていうふうに言っていて、ナマズが地震を引き起こすというのをものすごく重要視していますけど、僕は勉強が大事ですね。水準的な存在です。水準的な存在が地震を引き起こす。ナマズというのは大ナマズや池の虫でやったものという勉強がありますから、水準的な属性を持つと考えていいでしょう。そうしますと、地震の原因みたいなものも水準のせいであるといったようなことになろうかと思います。というお話までしたところで、よろしいでしょうか。ようやく、話を聞かせていただきたいと思います。我々はですね、科学的な知識を最近は手に入れて、科学的知識で物事を説明しようとする。しかしですね、かつては、こういった不思議な説明に困るような出来事が起きたときには、それを科学的な知識とは異なる説明の仕方でしようとした。こういったようなものが起こるときには、こういう推進的な存在の、これはただいま、きちんと祀らなかったからなんだということになります。こういうお話の役割ですね、説明装置としての説話という言い方をするときがあります。説明装置なんですね。説明するための仕掛けとしてお話がある。例えば、幕末からですね、最近まで世間話を調べていくと、偉人殺しという話があるんですね。アストロニーが突然金持ちになった。なぜか。それは、旅人を殺して金を奪ったから。あ、実際これは、犬山こぼれ話という本の中で、どちらの記憶として出てきている話があるんですけど、じゃあたくさんあるんですよね。そういったような説明の仕方をします。旅の目の見えない雑踏を殺して、ね、雑踏が腹の中にしまっていた金を奪って、取った。で、それでもって、一人、ね、あそこにいる金持ちになる。といったような説明の仕方です。静岡大学の山本圭一さんという方が、新潟県の三国地方というところへ出かけていた時に、ある家のことを調べたんですけれども、アストロニーが突然金持ちになった。で、それはアストロニーが昔、旅人を殺して金を奪って、それで商売された。という話を村人たちがしておった。で、山本圭一さんは中原一騎のある人としてね、その家へ出かけていったんです。そして説明に行ったんですね。私もいつだけそれ間違ってやっちゃったことがあります。知らないで言って、その話じゃ、それが後ろの人なんだって言って、僕、非常に困ったことがあるんですけども、そうするとですね、その家の人がこう説明したんです。あれは違うんだ。うちがね、他の財産になったら、こういう意味だよ。実は、大正12年の9月1日、自分とこのじいさんが新潟市に出かけている。で、新潟市に出かけておったら、新潟市内が大騒ぎになっている。大変だ。東京で大地震が起きた。その話を聞いたその家のおじいさんが急いで自分の家に戻ってくると、それからすぐに周りを回って山に立っている立ち木をですね、全部買い占めるというんですね。そうすると間もなく財布相場が跳ね上がって金持ちになる。これは私の勤め先である名古屋経済大学の教育であるのは、経済学や経営学に携わるものであるのは、確実に原因は情報というものが利益をもたらすという、簡単に説明できる経済学の一種の余波みたいなものだったね。ところが、そんなことを知らなかったら、近世から伝わっている偉人殺しの話で当てはめて説明していたわけですね。そういったふうに説明装置としての物語の使い方というのがということは、ヤロカ水に戻ります。ヤロカ水の話というのは、お手元にある資料の 23ページのところから、私が以前に書いた八日の記念説、土日話というですね、どっちかのいいですけど、僕は土日話を書くようにですね、全然そういうような記念があります。そういうようにそのまま丸ごと載せておきましたが、市橋拓さんが早い時期に東京の方に紹介しています。市橋拓さんという方は、1893年に生まれ、1883年に亡くなった方ですが、旧姓鈴木拓馬郎といいまして、この家はですね、峰山の町の本町通りにある鈴木玄堂と呼ばれるお医者さんの家であります。そこの家の次男坊でありました。お兄さんは鈴木俊也さんといって、広島文理大学に学長していたんですが、原爆で亡くなったという方ですね。その市橋拓さんは、長男が先に東京帝国大学の国文科に入っちゃったものだから、お前医者になれと言われたんですが、それに嫌で嫌でしょう。で、受験勉強していると思わせて、実は伝説の本を一生懸命読んでいたと、そのことで伝説に書いてる。それぐらい伝説に読み込んでた人なんですが、学生時代にですね、こういう記事を書いてます。23ページの上と段の割り方の4行目。八日の記念説、林海一君が水戸の大谷にあったと報じられた八日の水の話が、大田からわずか3時間以内の旅になる自分の郷土、尾州の峰山城に伝わる、上京4年8月26日のことというけど、幾日も雨の降り続いた挙句、木曽川の水は一刻一刻増してきた。村人は浸水して大谷なく用心しておるうちに、その日の真夜中頃、対岸、美濃の国、鵜沼の入山下の口から、しきりに、やろか、やろか、と大声に呼ぶものが、注意したのは、入山の上じゃないんです。入山の下の口から、水の中からですから、これは数字的な存在で考えて結構でしょう。で、村の人は不思議に思って、ぼんやりとしておるばかりであったが、その中で、朝、イゴリというところで、経営が見てた何がしているのか、これ女性だったら怒らなかったかもしれないです。そこの周りの男性が、わかりますね。水人は基本的に男性人の属性の場合が多いと話しましたね。女性がお使いする。女性の神様、女性の人がですね、カーッと言って並べたら、なんとかなったかもしれませんが、男が、あたかも、エレキにでもかけられたかのように、これはその当時の言い回しでしょうね。そのやろかやろかの声につけて、いこさまいこせと叫んだ。すると流れは急に増してきて、みるみるうちに坂下と称する一体の天地は水に落ちてしまった。その時の記憶にも、ご城内にて柳の拷問したより船に乗り、水の手へ降下、西谷は御馬場の上、高部の矢狭間より疎水大波打ち込みたり、木曽川の水が流れ込み、坂下へ人包みより王冠すと見えておきたいが、また犬山から東南三里、池野の湯海家の包みが明治元年、これ正確に言うと慶応4年ですが、明治史の前ですが、に切れた時にも、やろかやろかのことがあったと老人は語り伝えており、鈴木拓とですね、書いた。この記事がですね、1916年、大正5年の記事であります。まだ国学で私の出身校の学生をしてたというだから、池崎さんとか私の先輩でもあるというかね、記事であります。で、それを見ていくと、今の話はもう実はこの話を、ね、ここで聞いた時にはもう皆さんは今までの説明で、お分かりになったと思いますが、このやろかやろかという声を出したのは誰だ。これは水を司る霊的存在である。人が祀るときには水神となる、人が祀らないときにはたたりを出して妖怪的にも現れる。で、この場合やろかやろかという神の声に対して、霊的存在の声に対して横さばよこせと非常に不相なことを言ってしまう。しかも神にお仕えする女性ではなく男性が言ってしまった。それがために洪水が起きた。これちょっと申し上げますけども、私そのことを 100% 信じて それが原因だと言ってるんじゃないですか。いいですか、大丈夫ですか。あの本来は今ならばですね、あの爆弾低気圧が発達しているとかですね、あの太平洋岸に非常に台風並みに発達した、ね、低気圧が945ヘクトパスカルと言いながらですね、そうやってあの説明することです。しかしそんな知識がない時代の人たちにとってはそれを説明する方法というのはこれしかなかった。これで説明することによって納得しようとしたっていうこと、そういうふうに理解していいんだろうと。でそれが、ずっと伝えられてきているということになります。で、木曽馬場の八路観図しか注目していなければ、この話は木曽馬場独特の話だよねって終わるんですけども、先ほどの江戸城郷の話みたいに全国に広まっているような話でも、ところどころにこういう洪水の理由はとか地震の理由は津波の理由はっていって説明している場合があるということは、この話は犬山に独立して、あるいはこの琵琶湖地方に独立してユニークな話というのではなく、全国の中のこの辺りにも伝わっている一つのバリエーションなのだという理解の仕方ができるということなんです。その例として、しかしね、非常に重要なのは、私はヤロカズも面白いけど、ヤロカズに興味を持ちます。なぜか、ヤロカズの話というのは、このヤロカズの話はですね、市橋拓が報告したそのずっと後、1930年に柳田国男が子供向けの日本昔話集という本を出した時に入れてるんです。で、この日本昔話集という本は、柳田さんは自分で公開でですね、この本の中では、純粋な昔話でなくて、伝説のようなものに入れておきました。どれがそれであるかは、読んでいる皆さん方、子供たちにも、ね、全部比較していけば分かるでしょう。ということが書かれた。ということはどういうことかというと、このヤロカズの話は、伝説の代表例としておそらく挙げたんだろうと思います。ただし、蛇女房の中を合わせているような、この話、繋がっているということも気が付いてくれたらいいなという思いを込めて、多分、入れていたんじゃないかなと思うんですね。ところがですね、柳田国男は、ヤロカズのことは一切全部ここでしたんですね。その引用は、24ページの、下の段にあるこのヤロカズ、ピガナジン、これが小学生の時に柳田国男が書いたヤロカズの話です。一番下の話に従いながらも柳田さんが手を取られます。さて、この一番下さんは、昭和の初期ですね、旧制犬山中学、現在の愛知県立、現在の愛知県立小牧高校の国語科文科、国科科の教員として務めます。そしてですね、生徒会誌を持っているんです。引き馬っていう生徒会誌なんですけど、それを持っております。何やったかというと、持っとってですね、子供たち、その旧制小牧中学校の生徒たちにですね、何々の言葉が調べると、何々についても言いたい調べると、宿題を出したら、それを全部掲載するというね、ものすごいことを始めるんですね。で、その中のある巻がですね、ヤロカワーメン、イルカリで特集号、イルカリで今のような話を、その子供たち、飛躍者たちがそれを全部載っけるというね、今の生徒会誌の趣旨からするのは、随分すごいことするんですね。で、これがどこが面白いかというと、今の伝説が、実は最初は世間話からスタートしていたということが、この調査をしたのはですね、ちょうどイルカ組が起きてから50数年経ってからです。ちょうど戦時中の話を今聞くと70年です。それよりもずっと近い時期です。そうすると、すごく面白い話があるんですね。例えば、ちょっと挙げましょうか。僕はこれ読んで本当に驚きました。28ページになっています。28ページの下の段の丸八です。大口川に当時生徒だった寺澤一郎さん、今言ってたら、昭和5年段階に旧制の中学生ですから、60代ですからね。寺澤さんの この雨のことをヤロガ雨と言った。僕のおじいさんの知人が洪水の直前に天の方だか何だか知らないが、けったいな雨がこの土地に向かってヤロガヤロガと言った怪しい音を聞いた。そこでこのおじいさんの知人がよこそばよこせと言ってこれに答えた。よこそばよこせって答えた人は誰かな、書いてあるんですよね。そのことがあってから7日の目の前が続いてきた。ただしこの伝えの故障の限りでは半信半反対というのは世間話ですね。つい最近の言うこと、自分のおじいさんの知り合いが横沢横線って世間の話になってるんですか、うちのおじいさんの友達が人目に任されたのと同じレベルですというふうに、そういったところが伝説に深まっている。つまり世間話のようなものからスタートして伝説のようなもので昇華していくという、すごく昇華というのを、昇華していく形作られている、そういうプロセスが分かる伝承としてやるか、この犬かきの話にはとっても面白い。この部分の全部の例説明しましたから、引き間になっている生徒会社になっているのを、ご覧いただきたいんですが、これだけバリエーション、その中から従来の伝統的な方といったりとか、そのヤロガ水の形の方が主流になっていくっていうことがわかります。それから言い伝えの発見があるということで、大体いただいたお時間をほぼ紹介いたしました。途中ちょっと申し訳なかったのは、ヘビニョンオータンの貼り付けを一箇所ちょっとミスっちゃったので、あーと思いながらですね、ちょっとうろたえましたので、多分そのうろたえよりも含めて皆さんに、伝わったと思いますけど、まあ、緊張感のある話ができたのではないかというふうに、それに対してお許しいただきたいと思います。今日も長い時間、ご清聴ありがとうございました。